こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。吉江明夫神仏習合は古代から中世にかけて日本の神と仏がどのように結びつけられ、その結びつきが社会秩序や王権の正当化とどう関わったかを論じる歴史学宗教史の新書である。本書は平昌門が五女の託戦を背景に親王を称した事件を導入に据え、菅原土地間の御霊と八幡大菩薩が同じ政治的宗教的場面に現れることの意味を問う。ここで扱われる神仏習合は、神道と仏教が穏やかに混ざり合ったという単純な図式ではない。神宮寺密教、御霊割れの危機、浄土信仰、本地垂直説、中世日本期という諸要素をたどりながら、人々が不安救済、土地権力を理解するために宗教的言語をどう用いたかを分析する。制度史と思想史を切り離さず、宗教を生活世界と政治の双方に働く仕組みとして捉える点に本家の特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、平昌門の親王宣言を神仏習合の政治的表現として読む本書の出発点は、東国で反乱を起こした平昌門が愚女の託戦を介して親王の地位を与えられたとされる出来事である。託戦には菅原道真の御霊と八幡大菩薩が登場し、死者の霊威在地の信仰、仏教的な鎮覚化が同一の場に組み合わされる。吉江はこれを奇異な伝説として退けず、王権に対抗する権威を表現する言語として検討する。重要なのは、昌門の主張が単に軍事力だけで完結せず、超越的な承認を必要とした点である。支配の正当性が、系譜や慣性のみならず、神仏霊威との関係によっても語られたことが示される。したがって神仏習合は、教義を接中する思想運動だけではない。危機の局面で誰が支配を認め、誰が秩序を保障するのかという問いに関わる実践的な政治文化でもあった。本書はこの事例から宗教的表層を権力関係の外側に置かない読み方を提示する。次に神宮寺の成立が示す。地域の神を仏教的救済へ接続する仕組み、神仏習合を具体的な制度として考える上で、神社に付属する寺院である神宮寺の成立は重要である。神宮寺は神と仏が最初から同一視されていたことの証明ではない。わしろ地域の神を仏教の儀礼造寺独行公用救済の枠組みに接続する過程を示す。神が苦しみから解放され仏になろうとする、あるいは仏法の守護者として位置づけられる語りは、神を仏教の外にある絶対者としてのみ扱わない発想を可能にした。本書の視野では、こうした変化は中央の教義が地方へ一方的に浸透した結果ではない。土地に根ざす神への恐れや祭祀を無視せず、それを仏教的秩序の中で扱う必要があったために生じた関係である。神宮寺を通じて在地社会の信仰と公的宗教制度は相互に調整された。ここから読者、神仏習合を二宗教の融合として固定せず、異なる権威と儀礼を結び直す継続的な編成として理解できる。さらに密教御霊割れの観念が作る不安宗教的対応、本書は密教の展開、御霊観念の成立、哀れを避ける意識、浄土信仰を別々の宗教現象として並べるのではなく、人々が災厄や死病、社会的不安に対応する過程として視野に収める。御霊は不当な死や政治的対立の記憶を自然的な力として表し得る一方、高揚や鎮魂の対象ともなる。俺の観念は死や出産などに関わる教会を管理し、儀礼的な隔離や浄化を要請する。そこへ密教的な修法や浄土への救済の期待が重なれば、現世の危機を鎮め、死後の行き先を整える多層的な宗教実践が形成される。吉江の議論の要点は、これらを非合理な迷信として片付けないことにある。それらは因果関係を十分に制御できない社会で不幸を説明し、共同体の対応を組織し、政治的責任を問うための表現でもあった。神と仏はこの場面で競合するだけでなく、異なる種類の不安に対処する資源として併用された。習合の実態は理念よりも切実な生活上の課題に根差していた。そして本地垂直説が再編した神の位置づけと日本の歴史で授受、本地垂直説は日本の神を仏菩薩が土地や人々を導くために表した垂直として説明する思想であり、神仏習合を理論的に組み立てる重要な枠組みとなった。本書はこの考え方を単純な仏教優位の公式としてのみ扱わない。神が仏の現れとされることは、神を低い存在として消去することではなく、地域ごとの真意、祭祀、諭章を仏教的宇宙観の中で再解釈し、広い権威の体系へ位置づける働きを持った。こうして各地の神々は固有性を保ちながら仏教の救済や守護の論理と結びつけられた。またこのような神話的仏教的な理解は中世日本期に見られる歴史叙述とも関係する。過去の神話、応答、寺社の諭書は現在の権威を説明する材料となり、歴史を書く営み自体が宗教世界観と分かち無くなる。本書が示すのは、本地垂直説が抽象的な哲学にとどまらず、土地の記憶、寺社の正当性、 王権をめぐる語りを組織する知的装置だったという点である。最後に、租税支配生活世界から宗教を読む歴史学的資格とその論点、吉江の特徴は、神仏習合を信仰内容の変化だけで説明せず、国家支配、租税や負担の正当性、地域社会の変遷と結びつけて考える点にある。古代の王権や寺社は統治人員儀礼をめぐる制度から切り離されて存在したわけではない。宗教的権威は支配者が秩序を正当化する手段となる一方、地域社会が自らの神や慣行を公的秩序に位置づける回路にもなった。このため本書では教義の変遷が社会的背景とともに論じられる。読者は神仏習合を性的な日本文化の伝統として眺めるのではなく、制度と信仰の相互作用として考えることになる。ただし、宗教現象を経済社会構造との関連から強く説明する方法には留保も必要である。個々の信仰、儀礼の感覚、思想的相違を経済的要因へ還元しすぎれば、資料が語る多姿勢を損なう恐れがある。そうした方法論上の緊張も含めて読むことで、本書は史実の知識だけでなく、宗教史をいかなる説明原理で読むべきかを考えさせる。結論として、神仏習合は神社と寺院の関係を概説として知りたい読者よりも、古代中世日本で宗教政治地域社会がどう結びついたかを掘り下げたい読者に向く。日本古代史、仏教史、神道史にある程度馴染みがあれば、神宮寺、御礼、お礼、本地水地といった論点が一つの歴史的連貫として見えてくるだろう。初学者にとっても、用語を確認しつつ読めば、神道と仏教を近代的な宗教区分のまま過去へ投影しないための有益な資格を得られる。実用的な寺社案内ではないが、寺社の由書、祭神と本土寺仏、八幡信仰、神宮寺跡などに接した際、それらを歴史的に読む手がかりになる。同分野の入門書と比べた本書の採択点は、習合を日本的な寛容さや文化的根拠の美談に関しないことである。平昌門の託戦という鋭い事例から始め、救済の観念と権威の形成、在地の神と仏教制度、思想と社会的背景の子を追求する。そのため議論は密度が高く、解釈の社会経済史的な重心には批判的検討の余地もある。しかし、まさにその明確な問題設定ゆえに、宗教を生活から遊離した観念として扱わず、歴史の中で働く力として考えたい読者にとって読み応えのある一冊である。ご支援いただける場合は、吉江明夫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。